せしました。マジカル3025回目のお客様です。
あらあれ、この間もここにあら、え、私なんか夢見てんのかな。
え、 ずっとここにいますよ。
いや怖い、私飛んで、
自爆霊です。
自爆霊
FM の自爆です。あれから帰ってなくてずっとここにいたんです。
やだ怖い。
このテーブルの下にいつもいました。
やだ、なんか最近私なんかボソボソボソボソしてるテーブルの下が。安尾さんがここにいたのか。今日のお客様は橋田康夫さんです。イエーイ。前回もね、何でしたっけ、浄化消化
焦点消化
焦点消化さん、
最後はゴミ袋かなんかの話で終わりました。
ゴミ袋は一体何の話なんですかみたいな。今日のゲストマジカルでミステリーなあの橋田康夫さんなんですけれども、ね、本当にここにいたでしょ。なんか、うん、なんか1ヶ月2ヶ月経ってる感じがしないんですよ。
本当ですよね。
もう私大丈夫かな。
だって昨日のことも覚えてないじゃないですか。
そうね、私の記憶が飛んでるのかもしれないけれども、え、どうしたんですか、また起きれば。
気がついたらいたんですよね。
やだ、ちゃんと飛行機乗ってきた。
いや記憶がない。
ほら一緒じゃない。安尾さんは今東京に住んでらっしゃるから、で全国回ってらっしゃるけれども、はい、もう何屋さんかっていうとマジカルミステリーツアーをもうね聞いてくださってるあのヘビーリスナーの方なら、あの橋田安尾さんって言うと、おお、あの方だってね、あのすぐに気が付かれるかと思うんですけど、なんか最近ね、あのこのジャンルの方たちをこう称して何て言っていいか分かんないんです。昔は霊能者とか、はい、なんとかって
スピリチュアル
とかなんとか、もうそういうのも終わっちゃってるでしょ。どうする、
何にしましょうね。
うん、だからこの間言った何でしたっけ、消化、
焦点消化、
焦点、焦点&消化で、私消化で、そして焦点で、
で
漫才コンビみたいな、はい、あの FM 那覇ってお笑い芸人さんたちもね、うん、あの番組がたくさんあるんですけど、はい、私もとうとう消化、焦点消化、田村久美子のマスリマシカルミステリーツアーから橋田康夫&田村久美子焦点消化。
あ、いいですね。
お笑い、お笑い、この世とあの世のお笑いコンビみたいな。楽しそう。
本当ですよ。
いや、もうそんなんでいいんじゃないのかな。
そっちもいいですね。
なんかもう、あの、ありがたかったり、こう、おどろおどろはもうないですもんね。うん、近くなってるから私はそこに、あの、帰る。だからもう、おどろおどろなんてもんじゃなくて、もうすぐお隣っていうか、そういう世界が待ってるみたいなね。あのやっぱりあれですか、久高島に行ってこられたの。
うん、行ってきました2日目に。
ああ、はい、今回は何をなさりの沖縄に。
今回はですね、うん、あ、一度あのこの番組にも2年前ぐらい出たあの、はい、あの稲井智子さんって、あの、あ、私と同じような仕事をしてる女性がいて、
福岡の、あの、はい、
でその彼女があの、まあ、たまに電話でね、はい、あの福岡に行ったら会ったりするんですけど、安尾ちゃんって沖縄行かって言われて、
あ、いいな、それ何、博多弁。
そうです、うん、して行ったばかりだったから胸胸、ね、うん、と思って、うん、まあでもなかなか彼女と、ね、二人旅することはないから、うん、まあどっか行くとね、お互いに降りてきてね、 おかしくなるから。
お互いに降りてきてってか、すごいな。
でそれであの彼女はまあこの前の時はお仕事で来てて、はい、久高島に行ってなかったんですね。
あ、前回沖縄にいらっしゃった時にね、
うん、できれば一緒に連れて行ったと思って行ってないって言うから、あ、ジャブは大好きだからって言って、うん、でその前に、まあ、知念のペンションで、はい、イリリムってところで泊まって、うん、でそれで久高に次に行ったんですね。
ご案内したわけですね。
はいはいはい、うんうんうん、でまあなんかこう久々ね、2人が会ってるもんだから、うん、もう、まあ、同じ部屋で寝るじゃないですか、うん、その前のペンションも話が尽きないわけですよ。
あの今途中から聞いてらっしゃるんですよ、あの皆さん一緒のホテルに泊まったりねって言ってるけど、全然お二人は単にあの世界の違う霊能者二人なので。
そうです。
同じ部屋に寝てても違う世界にいらっしゃるんですよね。
疲れてるし寝たいわけですよ。あんたちょっと喋らんとって早く寝たいけんって言ったら、私は喋ってないよとかって言いながら結局寝た
の。誰の声。
博多弁で3時半だったんですね。でまあ年なんで起きるのも早いんですよね、二度寝ができないから。で起きて、まあテンション上がってるんで久高に行って、あ、久高はゆっくり眠れるなと思って、で夜は何食べる、あ、イラブーだなって。
久高島でイラブー食べたんですか。
はい、で僕は今までいろんな人を連れて行くときに、はい、あの通過儀礼だから イラブをこの島に入ったら食べないと久高の神様がね認めてくれないって言って、
うん、なかなか食べれませんよ久高島に行っても。
みんな
ねそういうと
ペラリペロリと食べるんですよみんなね。
はあ。
でみんな安尾さんはもう食べればって言って、うん、そしたらもううわーって言ってもう箸が伸びないんですよ。
だってもうあの皮ついたままでしょ、うん、
今回ちょっとチャレンジして食べたら、うん、美味しかったんですね。
カツオの味カツオみたいな。そうなんですよ。あの骨が多いんだよね。
で骨も食べれるんですよね。
あ食べましたか。
で皮も食べて
やだ
こうっと思ってしたら皮がなんかキクラゲみたいな感じで味が、うん、
コラーゲンいっぱいの、
うん、骨も食べて血合いも食べたんですよ。
ちょっと怖いな安尾さん。
でもそんなもうこう1年前を彼女が頼んだんでちょっといただいた感じなんですけど、
うわ
で帰りました宿にね。
寝れなかったでしょ。
そしたら寝れなくて、
うん、みんな言いますそれ。
うわこれ本当体にいいなと思ってね。
ああ体にいいか。
次からはもう久高に行ったら
だから精力剤
って言われてイラブを食べようと思って。
食べれるんですか。
えなんで知らないんですか。あそこの徳人っていうあの食堂
に徳人にイラブあるの。
イラブあの午前ってあるじゃないですか。
え私行ってたところなかったですよ。
嘘ぶ行き始めた時からあります。
え私見たことない。
あ本当に。
じゃあ私のところで出てこないんだよ。
ああそういえば久美子さんあのイラブの卵って食べたことあります。
ないですよそんなもん怖い。
あのその
イラブの卵
民宿の、うんうん、その西目って言うんですけど、
おばあちゃんとかね、
うん、おばあの長男さんがあのイラブガモをやってるわけですよ。
はあすごいね。久高島でねイラブのもこうまあすごい特権ですよ。
そうですよ。でおばあが橋田さんイラブの卵あるから食べるって言うから、
す
え何イラブの卵って言ったらおばあは食べたことあるんだないよないよって言って、で食べたらいいさ体にいいさって言われるから出されて食べなきゃいけないから、うん、食べたら美味しかったんですね、うん、
それも、うん、なんか目玉焼きとか。
いや茹でたやつ卵
大きいのよイラブの卵って
燻製みたいな感じで。
どれぐらいの大きさ。
うずらの卵みたい。
うずらの卵みたい、
うん、
だって世間広しというのも久高島のイラブの卵を食べたことある人ってなかなかだと思うんですよ。
いやでもそ久高でももうめったに珍しい、うん、珍しいし貴重貴重品貴重価値があると言われたんです。
うんもういやそちゃんこう来て200まで生きるわよ
嫌です、
ね、200どこじゃない300か。
迎えに来てください。
嫌だよ私早速行っちゃうはあ。いや歓待を受けましたね。
うん本当ですね。でそれでまあ、 あの次の日、まあね、朝早く起きて島巡るじゃないですか。で一番初めに行った時、まあ、いつもその、 あの他まで、
はい、
でご挨拶して
智子さんも初めての下田ですよね、
うん、で、まあ、もう分かったとこだしもう島にただあの、ね、地に足をつけてるだけでもう今満足する場所なんですよね、
うん、
でもせっかくだからやっぱこう初めてだから案内するじゃないですか、うん、で彼女がどう反応するんだろうと思って。
だって相当なねスーパーね霊能者スーパーウーマンですもんね、
うん、でまずその
スーパーナチュラルか、
まあ、行った時はもう夕方前に着いたから、まあ、あの近くのピサ浜に行って、はい、もう宿に戻ってでもういやもうご飯食べに行こうよって言ってだから回ってないんですね、
うん、
で食べて帰ってきて、まあ、早く寝ようよって言って、そしたらなんかまあ、眠れないんでしょうね、
うん、
またこうせんべい布団みたいなのを引いてね、うん、横に並べて寝てるじゃないですか。そしたら安尾さんなんかすごいすごいって言うわけ、
うん、
え何があってなんかぐるぐる渦の中にいるみたいって
。目が回ってるの、
うん、目が回るとかね浮遊してる感じがする。
あ
何この感覚初めてっていうわけですよ、うん、でそれで、まあ、また眠れないまんま、まあ、あの朝を迎えて。
え二人とも寝れなかったの。
まあ、でも1、2時間は寝てますよ、うん、でもその前も寝てないのにもうきついだろうなと思ったらものすごい元気がいいんですよ、
うん、
まあでもイラブの、ね、力もあるんでしょうけど、うん、で、まあ、意識番も行ってわあここ分かるってここに来たら、まあ、その島この浜がどういう浜かもお話してここね一人で来てねぼーっとしてたするにはね最高の場所だよって、
うん、
もう気がついたら2時間3時間ぼーっと頭が脳停止状態になる、うん、あ分かるすごい分かるって。で今回は2人だけど、まあ、1人で来ることがあったらここでぼーっとしたらいいよって、
うん、何も考えなくていいっていうところ
で、
うん、
でそれから、まあ、ずっと回ってであのガジュマルの木がありますよ、
ね、
古い
道真ん中のね、
うん、あそこ大好きなんですよ、うん、なんかお父さんみたいな感じがして。
あそこはこの世とあの世のちょうど境の、
そうです
よね、あの木を。
そうなんですよね、
うん、
でもあそこの木の中にスポーンと入れるじゃないですか、
うんはい、
であそこでなんか再生するじゃないけど でそれからあの不法滝行って、うん、まあもちろんあそこ入れないですよね。そしたらね、前月行った時のは、はい、こうして向こうは見えてるじゃないですか。
奥が見えてね、
全く見えなくなってるんですよ。
全部こう覆われて
る、大木がポンって倒れて、うん、もうほとんどほぼ見えない
状態、クローズやね、
すごいなここまでと思って、うん、でそれで、あ、残念だったな、向こうが見えるとこ見せてあげたかったなと思ったら、いや安尾さんすごい、見えなくてもすごいって言って、うん、でそれで他までに行ったんですよ。そしたら、あれここ来たっけとか、いや昨日来たよって言って、あー、はいはいって言って、あ、なんかもう一個あるよね、儀式する場所って、うん、そこ、あ、うん、久高で、
久高で、
うん、って言ったら、うわー、通りてきて、彼女に、う
ん、見たかった、
すごかったですよ。いや、そういう場面は何回も見てるんだけど、うん、その伊沢号っていうことのな、もう意味もわからない、うん、ちょこっとしか話してない。12年に一度のね、そのお祭りで女ばっかりのね、うん、でそれが1978年で、うん、今からも今までもう
中断してるという、
中断してるって話、それぐらいの話しかしてないですよ。そしたら真ん中の神屋っていうかあるじゃないですか、
ありますね、
あの儀式の時に、
使うとこね、
クバの木を葉っぱあれして、おいたら、いや、この中行ったり来たりして、白装束のお姉さんが、エーファエーファって言って出入りするんだって言った。
エーファエーファって彼女が言ったの？
いやいや、それはブアを、
ああ、教えて
んだよって言った。そしたら、向こう側のその、建物の向こうに森が見えるじゃないですか。そしたら、うわ、すごいたくさんいるっていうわけですよ。うんうん、何、黒いのがたくさんいるって。
黒いの？
うん、何何って言ったら、あーって、それこそあの世とこの世の境目じゃないけど、12年に1回の祭りでしょ、
はい、
で久高の人たちが、その亡くなった人たちがそこにたまるんですって。
お
で11年に一度その伊沢法 の, その、ね、お祭りというか、そういうした時にそれで上がっていくって、
うん、上がっていくっていう、
でももう今中が真っ黒だって、
うん、
っていうのはもう12年間ほら、まあ、児童やってないじゃないですか、
え、もう三十何年ですよ。
そうだから、そこにずっととどまってるって。ただその人たちはもう何十年経ってると感覚はないって、うん、でこれをあげないとってかさ、うん、どうすんの、そんなできる人今いないじゃん、うん、いやでもこれって人バーっていろんな、ちょっとペット紙あるって言ってバーって書き出して、数字を書き出して、うん、俺からうわすごいね、面白い、そうだそうだって話をして、うん、で宿に戻ったの、まあ、チェックアウトの時間ですよね。そして安尾さん、これさ、おばあに話してもいいかなって言うから、うん、おばあ、あんまりそういう話をね、聞こうとしないよって言ってでもまあ聞くだけ聞いてみたら、今日感じたことって
やっぱりなんか今日、ね、感じたこととかね、
じゃあおばあが話しちゃいけないと思うことに対しては、うん、もうどっちかって反応しないから、うん、おいたらすごいあんなの初めて見た、興味を示し始めて、
おばあちゃんが反応した、
あ、それはこうだろうだろうって言って、うん、でそのともちゃんが、いやこういう人が見てね、もう60か70ぐらいで色が黒くてちょっと顔がパチャッとしてて、彫りが深い おばあなんだけど、うん、その人は神様と言います、唯一つながれる人がいるって、
うんうん、
誰ですかって言うから、あ、なんとかの何とかさんよっていうわけよ、
うん、
あの人に降りてくるよっていうわけよ、
うん、
でも私はその後の邦子さんと、はい、そのね、ヒーリングの彼女を受けるから一時のあれだったじゃないですか、ね、うん、で11時の船に乗らなくちゃいけない、たらまあもうすぐ娘とかに電話してって、
娘のおばあちゃんが、
うん、電話して、まだ早い方がいいって、うん、で、でも間に合わないじゃんって、まあ、でもしたら最悪国子さんごめんこういう仲になったからって、うん、もう言えばいいよって言ったらね、でも結局ちょうど水の家の日で神様の日だったから拝みでいなかったん
ですよ、そうですね、久高の日、信じ事ですよね、
そうだから別に また来いっていうことだよって、一気に謎を解く必要はないっていう、うん、そういう
流れ
だったんですよ、うん、まあそう一連のね細かい話をすればね、もうねこれ3時間ぐらいお話が続くんでね、
まあ、だからそういう意味ではその沖縄っていうところの、まあ、世界中に大聖地があったり、ちょっと地場がこうね、ちょっと違う高いところだったり、不思議な場所いっぱいあると思うんだけど、沖縄 本当に独特で、この日常の中で本当三次元じゃないところがいっぱいこうスポットが あ,、うん、あるような感じがするんですよ。その中の久高島とかね、あのやっぱ守られているところがたくさんあって、でやっぱそういう感覚を持っている人たちがそういうところに行くとやっぱりすごくキャッチするっていうか、それをもうあの数字に出ているのデータとしてやっぱり何か違うところだっていうことのね、磁場がやっぱり違うっていうことで、
ほよくほら日本っていう形はほら流体の流の形をしてるって言いますよね、うん、その彼女が、はあ、安尾さんって沖縄は竜の頭に乗ってるね、あの王冠だというわけですよ、
うん、
でここに独特のあの世と天と地をつなぐ渦がある場所でっていうから、そうだよ、ここはある意味世界の中心で、要するにそのおへそに当たる場所だとかね、
うん、
その同じ地球だとかそういう場所だよって、はあやっぱりねって、何にもしなくていいここって、
ちょっと止めてもらっていい？あのさ、今の話って久高島に行かれる、そうですね、あのスピリチュアルリーダーの方たち、霊能者だったり、あのやっぱりなんだかあの三次元じゃない場所で、あ同じ地球でもちろん三次元の場所、何かが止まって 3.75 ぐらいの次元だねってよく話をするんですけどね、うん、なんか何かが止まってるって、時が止まってるとか、うん、で安尾さんなんかも結局ね、一番最初導かれていったのは沖縄で久高島でね、うん、あの本当に最初から久高に行かれていて、うん、で今回はねお友達のまた同じ職業の方と一緒に行って、やっぱなんか不思議なスポットがあるなと思うのね、で引き合うこともあるし、お話伺ってたらもう彼女もここにいればもう何もしなくここにいるだけでいいって充電するっていうお話だったでしょ。なんか確かにそういう場所が沖縄はたくさんあるような気がします。で、うん、まあ、でこれからどんなふうに安尾さんがね、うん、沖縄とのつながりっていうか、沖縄のこのなんていうのかな、エキスをですね、今回ね、イラブの卵まで、もうこれ以上のもうスタミナ剤というか精力剤はないので、これも死なないね。
死なない。
死なないで、
ね、死なない
で。これは地球を最後までこう見届けてっていう感じなんじゃないの？
でもなんかこう以前もお話したと思うんだけど、もうやっぱり今回改めて痛感したのは形の時代ではない、
うん、
だからそういうこと、まあ久高とか行くとお社も何もないじゃないですか。
ないですね。
まあね、沖縄とか、まあ、八重山でも宇多木の入り口に鳥居があったりとかね、うん、でも何もないんですよね、はい、だからもう形じゃないって、見えるものには見える、うん、感じるものは感じるっていうね、うん、それをやっぱ改めて分かってるけど、あやっぱりそうだなって、いろんな神社仏閣とかにはもう物抜けの体になって、
うん、
もうお神様はね
見せじめなさって、うん、そう帰られて
クローズみたいなね、
うんでも、まあ、沖縄的なことを言えば感じる人たちしか分からないようになってるし、うん、それで勘を取って、うん、その磁場をこうちゃんと読んで、でそれがいいんじゃないのかな、
うん、
分かんないままっていうよりはやっぱり自分の中の感覚で、あここはいい感じだなとか、あここだとちょっと自分厳粛な、そのせなんていうか穏やかな気分になれるみたいな、自分で探さないといけないんじゃない、
うん、そうですね、うん、なんかそれぞれね、やっぱこうそういう場所はもう社会探せば、ねうん、たくさんあると思うし、
うん、
あとはどこが一番自分がスイッチするかですよね。
みんな人それぞれ違いますもんね。
ただね、やっぱ久高は今回特に思ったのは、いろんな次元が交錯してるとこなんですよ、
うん、
でそのこう交錯してるんだけど、それがバランスを取り合ってて、とても不思議なこう空間というか感覚の中に入れるっていう、
うん、それで先ほどお話ししていた、その一緒ご一緒したあの智子さんが、なんかこう渦巻いてるような、なんか浮遊してる、なんか不思議なっていうのは、そういう感覚の中に、
そうそう、だから彼女が言ってたのは、 天の渦と地の渦があって、
うん、
であと四方の渦がある、四方のラインのエネルギーがある。はあ、なんか説明が上手だなと思って、うん、
上下横ね、
そうそうそう、なるほどなと思って、だから要するに 球体の中っ
ていうか、中に、
だからそういえばそうか、この島自体が例えばこう竜の背中に乗ってる島みたいな感じで、
うん、どうしてもトグロを巻いてる丸いところの中にいる感じなんですよね。本当に笑い話なんだけど、私本当に船が弱いんですね、船酔いするのね、うん、で例えば久高島とか行くと、離島に行くときってどうしても船乗らないといけないでしょ、うんうんうん、そうするとだいたい30分ぐらいですよね、まあ、早いのだ高速船だと15分とか20分で、
そうですね、
あの、うんうん、本島から行くときにもうすっごい荒れるんですよ、あの久高島行くのに、うんうん、荒れる時があるのね、うんうん、季節によって、うん、ものすごかった日があって、うん、その日ね、安藤さん、もう私は今ね竜の背中に乗ってるね と 目を閉じて、
あ、そう思い込んでね、
思い込んで、ね、私は今竜に乗ってるんだって言って、うん、なんかあの、なんていうか、あの人トロリロロロリロロ、あの、あ、彼女の歌が聞こえてもうね、もうそうでも思わないと、もう大変な、もう船酔いなんだけれど、竜の背中、竜の背中に乗って今飛んでるんだと思ってね、見たことがあるんですが、やっぱりなんかそういう蛇だったり竜だったり、うん、爬虫類ってことです、まあ神様ですよね、うん、そういうやっぱなんか感じますよね、
うん、
あの辺りは、
はいはいはい、
沖縄特にね、うん、ところがあって、で安藤さんはなんか目がさ金色の蛇みたいだもん。
本当ですか、
うん、ちょっとやばいなこれ、え、怖いラジオでよかった、今の顔リスナーの皆さん
に割れました、下の先が分かれてるの
か、いや怖い怖い、あのロックの子たちがこう先こう切るもんね、
わざわざ、あ、何でも、でも蛇の下の先って割れてるんですかね、うん、あれ
今度調べてみます、割れてます、いや、でもやめきもなんかキモコ
チ、今一瞬ね、ふと何度割れてるんだろう、
ちょっと調べます、ね、その後ちょっと一曲曲のプレゼントということで、はい、なんかすごくあのいい映画をご覧になったんですって、最近
もうついあの沖縄に来るあの前日にあの東野圭吾原作の浪花雑貨店の奇跡っていう、でそれを見て、でその主題歌があの山下達郎が歌ってて、でその中で劇中の中であの登場人物の門脇麦っていう女の子が歌ってるんですよね。
で門脇麦さんが歌ってる、
うん、すごいあのいい女優さんですよ、
うん、
で最後のタイトルクレジットが出るときに達郎の歌がかかってくるんですけど、劇中では彼女が歌うんですね、は
い、あ、同じ曲を、
同じ曲、でも同じ曲なんだけど違う曲にね、声が変われば、歌う人が変われば、ね、ちょっとアレンジが変われば、でも僕はもう山下達郎さんの声は大好きなんだけど、
うん、
でもすごい彼女のなんかこう透明感があるね、
うん、
いう声がすごく胸にしみる、
うん、
で映画自体はやっぱこうあの世とこの世の行き来じゃない、それこそ事件みたいな話なんですけど、
うん、
あ、これ原作読みたいなと思って今ちょうど読んでるんですよね。
あ、映画が先だったのね、
うんうん、でも映画で、ね、確かにこれ映画でこれを描ききれてないと思ったんですよ。
あ、難しいんだね、映像にするの難しいですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも、あ、言わんとしてることはすごくわかるし、僕はもう最後もうおやつするぐらい涙が出たんですよ。なんかもう、
いや、そうちょく泣いた。
この年になると涙腺がね緩くなってきてね。
あ、もうあちこち緩くなるけど、うん、
でそのタイトルが、歌のタイトルがあのリボンって言って、あの再生っていうんですよね。うん、でその、まあ、あの世この世があって、まあ、いろんな人たちが亡くなっていくじゃないですか、
うん、
でもそこに姿形はなくてもつながっているって、いつも見守っているっていう、なんかそういう内容のすごくこう誰が聞いても分かりやすい、とってもこうだって宇宙的っていうか、うん、
つながり
っていうことね、魂の歌なんですよね、
うんうん、今日じゃあそれを、
はい、
あのプレゼントしましょう、リスナーの皆さん、はい、安藤さんは何度も何度も沖縄にいらして、 そして沖縄のそうですね精神世界っていうか神、神代のこともご自身の中のその、まあ、やってらっしゃる職業もそういうことであの沖縄とのつながりっていうか沖縄をすごくこう愛してくださって、それも特に久高島をね、うん、でご自身のエネルギーの補給するガソリンスタンド、
うん、そうですね、
っていうふうにおっしゃって、あのそしてまあ、久高島でもご高齢なんですけど民宿やってる西目のおばあがいて、うん、もう自分のお母さんみたいだって、それももう、もう九十いくつにもなられるので、うん、もう会あの会える時に、うん、あの今会っとこうっていうことで何度も何度も通って、なんて優しいんだろうと思うんだけど今何の話をしようと、あそれで、まあ、でもやっぱりご縁があるということで、あの、まあ、過去世前世があるとしたら沖縄に琉球にご縁なり安代さんだったと思うんですけど、うん、まあ、その霊能者としての橋田安代さんというのはもうね本当にたくさんあちらこちらにクライアントさんもいて全国をこうね、アンギャなさっていますけど、
アンギャ
で、もう一つの顔がやっぱりアーティストということで役者さんなので、うん、いろいろとね、これまでにも、舞台それからご自身でね、台本書いて、うん、私もね参加させてもらったりしましたけれども、まあ、そういう部分でもやっぱり紙一重っていう言葉がペーパーじゃなくて、うん、神様ね、うん、でそういうところで、そうね、自分の持ってる特殊能力というか霊能者としてのそういう能力もあるけれども、うん、でも、まあ、クリエイティブだって意味ではアーティストもその世界
の、そうですね、一緒ですよね、
一緒なんですけど、うん、でなんか今年来年か沖縄でね今企画してることがあるということで、
そうなんですよ、だからそれが一つあって沖縄に来たって今回あるんで、でそのさっき言った知念にあるその、まあ、高い丘の上にあるあのイリリウムっていうね、うん、
いいとこですよ ね、
うん、いいとこですよね、
あれ民宿っていうか
なんペンション、
ペンションですね、
でそこのお庭がなんかすごい素敵で、うん、ね、あの南フランスみたいなちょっと庭
いい感じの、ね、ちょうどこう傾斜になってるところの、ね、
であそこはもうそれ泊まり始めて、まあ、10年ぐらいになるんですけど、すごい好きな場所なんで、
ああそうなの、
まあ、初めの頃からこの庭で何かやりたいって、で向こう側に海が見えてこう久高が見えて
ます、見えますもんね、
ここで何かやりたいって、なんかこう幻想的なね、うん、こういうことやりたいってずっと温めてて、なかなかそのタイミングはなくて、で10月来た時にそこのオーナーの方に話してたら、うん、あ私もやっといろんな方にの荷が降りることがあって、うん、いろんなこと動けるって言うから、あタイミングが合うかじゃあやりましょうよって、
うん、
でまだ日にちとか確定してないかったんですけども、東京帰ってもう そのイメージがあるから、そこに出演してほしい人をこうアーティストも声かけて、うん、あ行く行く行くって言って、うん、でまあ来年の4月21日にそこでやるんですよね、
もう決まったんですよね、
うん、
4月21日の土曜日です。
でそれに子どもたちが、うん、まあ、地元 の、まあ、知念とかね、うん、まあ、小学校ぐらいの子どもたち
も参加すると
20人ぐらい集めて、うん、そこで一つの一大空間を作り上げようっていうのがあるんですよ。でタイトルもなんか今決めてて、ラビリンス迷宮で空中庭園っていう、その
まだみんなあれなんか宙吊りにされる私だって1階から5階建てぐらいのところ、あの棒で登ってきました、はしごで、
そうそうそう、
で上に歌う時もハーベーマリ
ア、ね、もう歌い手としては相当な悪環境です
よね腕が痛いみたいなね、楽しかったですよ
すいません、ご苦労をおかけしました
。安田さんの演出はいつも楽しいので、うん、まあそんな感じで空中庭園およびラビデンス、その迷宮、
そしてその子どもたちの自由じゃないですか、自由解放して何をするかわからないって、でそこにアーティストたちが、うん、まあ、歌う人もいればダンスの人もいればね、うん、まあ、役者さんもいるし、そうしたらどうそこにコラボしていくかって、それはもうまるで台本も全く作らないし、うんうんうん、だからもう式で言うとコンダクターですよね、
一人行ってね、さあ
さあって、はいここに行って、はいじゃあこれを一個置いてって言ったところからみんなが反応して動き出す、で子供は純粋に動くでしょ
う、
でそれに、まあ、見てる人たちも巻き込んでいこうって、だからみんなで楽しく、この森の中が一つ別の世界になって楽しみましょうって、う
ん、いや
とっても不思議な世界、
イメージがすごく今湧いてきました、
うん、だからこう本当こうラビリンスっていうか、なんていうのかな、そのちょっとほら SF じゃない、なんていうのかな、
まあ、ファンタジーっていう
か不思議な国のアリスとかね、
アリス、うん、 不思議な国のアリスを下敷きにしたやつ一番最初に出したのはもう素晴らしかったもん、で2回目が一つのこの建物というかビルディングを全部1階からね、うん、全部使って、で最後はね会場客席をねこうチェンジして、
あ、それは私の舞台の話をしてるんですか。
そうです今。
あ、はいはいはい、
あの要するに演出がすごく面白かったので、
あ、そのそう劇場の1階から5階まで全部ちょっとお客さん移動振り分けて移動させたんですよ。戻ってきた劇場の客席の向きが変わってて最後壁側がいきなりバーンと開いて向こうの道が見えて、
そこに出演者がなんか本当に普通の通行人のように歩いていてそこで演技するって、
でお客さんが全部その道路側の人たちが全部お客さんが見られてる
みんな見れる、そう面白かったですあれ、まあ、そんなねあの感じできっとそのこれから沖縄で来年4月にっていうのも面白いことが多分八代さんの中に今出てきてるそのアイデア、
うん、
あのもうしっかり組み立てられると思います。ちゃんと久高に向かってね、
はいはいはい、
二来家内に向かってっていうか、う
ん、だからそれを来年やっても来年あの還暦前なんで59なんで、うん、で60になってやっと昔から一個でやってなかった一人芝居を、
もうこれしょっちゅう言ってるよね、早くお願いよって、一人の楽しいもん、
周りの人がねもういろんな人とやるのもいいけどもう一人でを見たいって、それみんな待ってるって言って、うん、でも言われると嬉しいけど、いや自分がさほどそんなね役者でもないしね、なんかちょっと待ってと思うわけですよ。
まあ、ご本人が今だっていう時誰が何の言おうがそうだと思うけれども、こう周りでねファンとして見ているともう誰が何をやっててもやっぱり安尾さんがね出てきて安尾さん演技するともう誰も勝てないし、すごい世界観があるので、まあ、だから私たちは前座よっていう
よくおっしゃいます
でそれで今回、まあ、その還暦を迎える前にあの久高島が大好きな久高島が見える場所でね、ちょっと他の人たちでは他の場所で見ることができなかったような演出とその場所を使ってのねがきっとすごく素敵なものはこの来年4月の21日にはあの完成すると思いますので、今日聞いていらっしゃるつなります、またこれからも、ね、近づいたらあの番組でも紹介しますけど、ぜひ、ね、多くの方足を運んでいただきたいと思います、はいはい、その前にあの安尾さんってほらあの 原稿台本ってさ、うん、本当に2日前とか3日前結構ね、い
やなんかねあの書き始めると
本場のですよ、
止まらないんですよね、うん、
それを待ってる、
うん、で下手すると書いて、まあ、役者さんとかに台本渡すじゃないですか、で本番前のリハとかじゃないですか、で下手すると、まあ、最近あんまりそんなことしないんですけどね、みんなに迷惑かけるんでふっとその瞬間リハを見てるときに違うと思ったときに台本を全部一気に書き換えたりとか 逆を書いたりするわけですよ。だから演者は大変ですよね。
でもだからこそすごく面白くなることもまた一理ありますよね。
だからその自分のまあ気分っていうかそういうの付き合えない方はもうとんでもない人だと思われるわけですよね。そんなだって早くに言っといてくださいってもうこれから本番ですよとかね、
今帰るんですかみたいな、
それとか突然ある種これ全部カットするとかね、で舞台の美術とかもこう作り込んでその美術の人がもう何ヶ月かけてこう
やってるの
をリハとかでこう客席の後ろから見てて、あ、いらないこれと思ってごめん全部外してとかね、
まあ、でもそういうそのだから安尾ワールドっていうかね、そこについていけなければもうしょうがないんですよ、うん、だからそれよしと思って、あ、もうこうなるよねってみんな分かってる、ほら今はもうそろそろスタッフの方たちってね、うん、でそうするといいものができていくじゃないですか。だって消え物だから、その自分の中のイマジネーションって見ないと分からないし、
そうなんですよね。だからいやそれはちゃんと決めてこうしましょうって事前に言ってるのが一番ねあれなんだろうけど、やっぱ生物っていうのはその都度その時の空気とか、ね、なんていうかそういうので変わりますよね。
あります
いやもう一つも会っちゃいけないでしょうと思うとか、うん、あるんですよ。そうするとそこに行かないと前にとどまってたら、うん、なんか結局余裕まで終わりますよね。
だからでもそういうねあの突然浮かんできたりとかっても一つの才能だから、うん、でそれがある人とない人っていうのはそれ大きく分かれてしまうので、うん、ない人たちはしっかりきちっとこう、うん、1年も2年もかけて台本を書くかもしれないけれども、うん、そうでも私言いたいのが、人間がすごく自分のスピリットの部分っていうかその直感力みたいなものを普段からこう刺激してる人、うん、要するにヒーラーさんだったりその精神世界の人もそういうあの聖地を行ったりとかそういう人たちがもしかしてアーティストだったとしたら絶対 対そこに効果が出ると思ってるわけ。
うん、
歌の人、ダンスの人、はい、演劇も絶対そこに神様を迎え入れることもとっても大切だし、うんうん、何かが見えたり予言することも必要だけれども、うん、でももし私たちもアーティストだから、その自分のステージにそれがね、うん、あの反映できるっていうのが一番の喜びだから、うんうん、だから安尾さんが久高に何も用はないけど行って久高のね上地のおばあのところに泊まって、ただただ2日寝てあれ起きたり寝たら起きたりしてるっていうのが、その仕事に絶対つながってると思う。
うん、そうですね、
うん、その方がすごい素敵、
うん、
だからいつもあのアーティストとしての橋田康夫さんの多少ファンですから、うん、あのいつもそれを見ていたいなと思ってるんですが、今回また沖縄で、ね、いい場所も見つけられたし、
そうですね、
だからとっても楽しみにしてます。で、うん、だから結局その特別な人たち の, その直感力じゃなくて、人間ってみんなね自分が表現することさえ持ってれば、うん、そこにアクセスするのが聖地に行ったりとか、うん、自分自身自分というものを知る、うん、旅をすることにつながるじゃない、うん、だから皆さんそうするとすごく面白い地球になると思うんだけれども、
そうですよ、ね、だから僕は もっともっとみんなが自由にもっともっと解放すればいいと思うんですよね、
うん、解放ね。
だから誰しも、まあ、邦子さんとか私は、ね、アーティストっていう側面もあるけど、誰しもみんながアーティストじゃない
ですよ、本当にそう思う、
うん、ただ頭の概念でいやそんなことないじゃん、うん、いやそういう感性がないとかに言うけど、そう
自分はサラリーマンだ、自分は主婦だって言うけれども、うん、主婦って役やってるだけだし、
そうです
ね、うん、だから主婦の役が出動の時主婦呼んできたらすごくいいじゃないですか、
うん、
ね、だからこの世を全てそのステージに見立てて、うん、役者、私たち全員役者だなと思ったら、うん、なんか楽しく今ある環境も、
うん、
私だけが不幸だわじゃなくてね、
そうです、そういう役っていう不幸なストーリーを自分が作ってるから
作ってそこにいるっていう、じゃあその
本を書き換えればいいんですよ、うん、ああもう不幸
だな、ね、
役は飽きたって、うん、これから自分が主役になろうと思って、うん、そういうふうにストーリーを作り変えれば、
う
ん、登場人物も変わってくるんですよね。
そうですよね、自分が変わるわけだからね、うん、意識がね、
うん、
そしたら光り出すだろうしご本人も ね、
うん、そうです
ね、だからそれがもうなんて言うんだろう、あのこうアーティストっていうかそういうクリエイティブな世界にいる人たちとのいつも背中合わせだから、その、うん、だってつながってないといいあのアイデアも浮かばないし、うん、大変ですよね、
うん、
創作をしなきゃいけない人たちっていうのは、うん、でもだからこそすごく神代に近いというかね、うん、でもそれって自分の中 の, あのスイッチを入れるか入れないかだけの話だから、うん、それを普段からやり慣れてる人たちっていうのは、
うで、ね、あのでも元々ほら歌であったりダンスであったり、まあ、お芝居もそうなんだけど、神様に捧げるものですよね、
基本はね、
そうですよね、うん、
だからその神を何に見立てて、太陽でもいいし自分の中にある神でもいいし、実際神棚にいる神様何でもいいんですよね、うん、なんか捧げ物だっていう、
うん、
そのアートっていうのが、うん、だからクリエイティブなものなんだから、だって神様って見たり聞こえたり基本できないから自分で想像するしかないじゃない、うん、だそういうことを普段からあのあ今一つ、ね、気がついたんだけど、沖縄って結婚式とかの披露宴とかになると今日は一体何だったんだろうと思うぐらいもう一大イベントなんですよ、
はいはいはい、
踊りだ歌だなど、うん、もうその辺の普通のおっちゃんおばちゃんがですよ、
うんうん、
すごくねエンターテインメントの島なんですよ、うん、でここってほら神代っていつも旧暦で生きていて、はい、今日は何の日か何の日かみたいな、うん、そのっていう沖縄じゃないですか、うん、でそこにいるうちなんちゅうは誰を見てもなんかみんなあのおかしな役者さんみたいな本当にみんな好きなの、
みんな、あの、芸人なんですね、
芸人なんです、
うん、
だからそういうこともあるかなと思って、
ね、いやだからこう沖縄の人ってすごいシャイなんだけど、まあ、お酒が入るとおみきかなんか分かんないけど、みんなもう決まって立ち上がって踊ったり歌ったりっていうね、
本当にだから神代の時代のね、うん、その普通の仕事じゃなくて神様の前でお酒飲んで歌い踊れてそういうのあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれなんです沖縄って、ね、唯一残ってるところだと、
いまだにそれが残ってるからはあのよく人にもお話するんだけど、神様は楽しいとこが好きなんです、楽しい人が、うん、真面目くさい人なんて神様嫌いなんですよ、
暗いの嫌だよね、
嫌ですよね、楽しい自由自由って、ね、よっぽど法に振らなければね、もっと好きなことしなさいって、
うん、
楽しみなさいって、
そうそうそうそう、うん、だからもう、まあ、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもね、あのもう自分も一人のエンターテイナーとしてね、
うん、
でエンターテインメントを楽しみましょう沖縄で、
そうです ね、 本当にね、
それであの安田さんのようにこう実際そういうプロの方たちも沖縄へ来て沖縄のこの空気感というかね、沖縄の人たちも一緒にそのなんか空間をね、
うん、
見えない空間を見える空間にしていくっていうね、うん、これからすごい楽しい企画がいっぱいあるので、
うん、
あの ぜひ皆さん見ていただきたいし、はい、こんなにいい島なんだよってこと、特にうちなんちは気がついてほしいね。
うん、あ、そうですね。
ねえ。
あ、灯台もどくだしってやつですよね。
まあ、だから次、安田さん、ここ間近にいらっしゃる時っていうのはきっと、あの、本番近い時だと思うんですけども
。いや、
とっても
、でもずっとここにいますから。
やだ怖い、またうちのこのテーブルの下にいるの、やだ怖い。なんかさっき足元もつもつもつ。
どうします、あの、ほら、トカゲみたいにこう、あ、いないなと思ったらベタッと入って、
いやー
天井に
顔見たら安そうだみたいな
可愛くないですか。
いやーなー、私ピッてこう、なんかなんか外にこう、こう捨てちゃうわよ。いや、ヤモリみたいじゃんそれ。あ、うん、まあまあそんな感じの今日のゲスト
何の話をしたんですか
今日のゲスト、うちのここ何スタジオですか、おしろくん。
収録スタジオ、
収録スタジオに、
トカゲスタジオ、
収録スタジオに生息しているなんか怪しい、なんか安男トカゲみたいのがいますけれども、今日のゲストは安男トカゲさんでしたけど、はい、じゃあ4月楽しみにしております、うん、いい作品持ってきてくださいね、
はい、
また、私たちも参加しますのでよろしくお願いいたします、はいはい、さあ、あっという間なんですけれども、人生また旅の途中の安男さん、
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、風任せですね。
ありがとうございますくれぐれもうちのスタジオ あの机の下に生息しないようにどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、もう何屋さんでしたっけ、アーティストで霊能者で何、
旅人です。
はい、橋田康夫さんでした。どうもありがとうございました。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。